皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第163回目。本日の放送は前回の森さんからのご紹介で、森村さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは森村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ご無沙汰してます。
ご無沙汰しております。森村さん、最近とんとちょっと顔を見なくなってしまって
すいません、もうちょっと消えかけてます
。はい、先週の、森さんからのご紹介ということで、森さんから森村さんに、はい、メッセージがあります。
はい、
とにかく飲みに行きたいので連れてってください。
あ、もうその今回もね、今回ご紹介来た時もなんか飲みに行きましょうっていうのもセットで来ました。
なるほどね。
そう、でも森さんとは結構なんか待ち合わせもしてないのでよくイタリアで会うんですよね。
ね、結構彼も行かれてるみたいで海外に。海外行くと森村さんか花さんに会うみたいな。そんな感じなのかなと思いますけど。
はい、
はいはい、
そうです。はい、もう、まあ、最近でもヨーロッパ行ってないんで。
あ、そうなんですね。
はい、
森村さん、最近はどんな活動をされてるんですか？
そう、結構なんか喋りづらいですね。もうさっきちょっとね、事前
打ち合わせでね、
打ち合わせしたんですけど、もうなんか物販じゃないような気もするんですけど、まあビジネスみんな一緒ですからね、なんか、まあね、何か仕入れて売るか、何のかサービスで売るかとか。
そうですよね。まあ
そう、今はですね、実は言うと、まあ、物販のメンバーの方にも、ご利用いただいてるんですけど、実は、まあ、私の方で、まあ、人材紹介というか、まあ、人材を、今やってます。
はい、はい、はい、はい。で、まあ、どういった感じの紹介なんですか？
まあ、やっぱり今、人材不足って非常に、まあ、テレビとか、まあ、ニュースでも報道されてると思うんですけど、もともとは、物販の、まあ、メンバーの方から、人材、なんか、まあ、たまたま飲んでた時ですね。なんか、探してるんだ、みたいな話があったんですけど。
なるほど。
じゃあ、なんか、たまたま僕が、まあ、そういった人材とかのつてがあったんで、紹介するよっていうところから、なんか、いろんなところから結構お声掛けいただくようになって、
なるほど。
まあ、なんか人材のを紹介するようになったんですよね。
ほうほうほうほうほう。いわゆる、あ、今、なんかちょっとマッチングできそうだな、みたいな。
そうです、そうです。で、まあ、物販やってる方って、中国輸入をされてる方が非常に多いじゃないですか。
はい、はい、はい、はい。
で、やっぱり欲しいなっていう人材が、まあ、ある程度みんなのビジネスが大きくなってくると、まあ、やっぱスタッフが欲しくなるけど、やっぱ中国輸入して中国語ができて日本語できるスタッフっていう、まあ、スタッフが欲しい。日本人で中国ペラペラな人ってあんまりいないじゃないですか。ほぼいないと思う。
いないですよね。はい、はい、はい。
とすると、まあ、日本に行って、かつ、中国語喋れるというと、まあ、中国人の方とか、まあ、台湾の方とか、香港の方とか、それで、かつ日本語喋れる人の方が圧倒的に数が多いんですよ。で、まあ、うち、まあ、実は、まあ、まあ、台湾のスタッフがいたりとか、
はいはいはい、
僕が実はおばさんが台湾人なんですね、実は。
あ、そうなんですね。
はい、で、はいはい、まあ、おじさんがずっと台、おじさんって、まあ、自分の父親と同じぐらいの年なんですけど、まあ、実は日本の大学出た後に、台湾の大学も出て、そこでおばさんと知り合って、おばさん台湾人なんで、
まあ、はいはいはい、
結婚したって感じなんですけど。
なるほど。
そこでもう死ぬまでずっと日本日系企業でやっても最後結構大きな会社の社長までやって、まあ退任した。まあそういったちょっと台湾ではちょっとそのネットワークだったりとか、あと僕がもともと前職でタイ、ベトナムでビジネスをしていて、そこの事業責任者はずっとやっていたんで、
ま
あ、その外国人の採用 しかも自分で採用して、採用するだけじゃなくて教育をして、
はいはいはいはい、
組織作って日本の企業から仕事を受けて原資作って、
うん、
日本の会社に納品するっていうような仕事をしてたんで、
うん、
まあ、普通の人材紹介会社と違って、
うん、
まあ、経営者目線で、まあ、人材をセレクトできるという形で、まあ、ご紹介をしてたりします、うん、はい、
なるほどなるほど。
まあ、あとはそういった外国人の採用っていうのに関して言うと、もう本当なんか若い頃から外国人の上司だったりとか、
うん、
まあ部下も、もういろんな国籍の方の部下がいたんで、
うん、
なんかまあ外国人と普通に働くのが当たり前な環境
です。ああ、なるほどなるほどなるほど。
なのでまあやっぱり今外国人採用って結構検討されてる方が多いんですけど、
うん、
そういった、うん、まあ、社長さんにアドバイスしながら、まあ、
うーん、
で僕が、まあ、あとメインにしてるのがですね、そのおばさんが台湾人ってところもあったんですけど、うん、まあ、僕が海外でいっぱいいろんな外国人と仕事した中で日本人が一番仕事しやすいのは、
うん、
まあ、台湾人かなと。台湾人の特徴っていうのはほぼ日本人と感覚が一緒なんですね。例えばドラゴンボールの話をしても今の若い子だと別に台湾人だったら普通に話ができる。
まあ親日ですからね、台湾ね。
そうです。まあ台湾の本当究極の親日国
ですよね、
はい、
うん、
でなおかつ漢字圏なので、
うんうんうん、
日本語の能力が他の外国籍に比べて高いんですね。なので、まあ、やっぱり質、しかも、台湾の教育レベルっていうのは非常に高いので、やっぱりそこも魅力です。
うんうんうんうん、
で、僕がご紹介してるのは、まあ、まあ、基本は日本にいて、
うん、
すぐ採用が可能で、かつ日本語が喋れて、うん、
はいはいはい。
卒業以上で、まあ、大体3カ国語喋れますね。日本語、中国語と。なので、まあ、あとは、多分同じ、まあ、費用感、うん、まあ、例えば、給与体系に比べて、今の日本人の若い子を採用するよりは、トータルスペックでは高い人材をご紹介しています。
なるほどね。
まあ、デメリットは、まあ、日本語がネイティブじゃないっていうところ。
はいはいはいはいはい。
まあ、それは多分、組織の作り方であったりとか。まあ、最近は、もう、上場企業の、ご依頼もあるんですけど、まあ、そういったところも、やっぱりこれから大きいプロジェクトを作る上で、人数が必要なプロジェクトで、
うんうんうんうん、
日本人で揃えることはできないだろうと。
はいはいはいはい。
だから、そのプロジェクトスタートの時から、外国籍の方を入れていくっていうのが、まあ、徐々に広がりつつある、
うんうん。
そんな状況です。はい。
なるほどね。まあ、どうしてもね、この物販っていうか、EC 物販やってると、どうしてもね、海外とのその接点っていうのは、結構ありますからね。
そうなんですよね。で、やっぱり、まあ、ね、中国語僕らが喋れればいいんですけど、中国語の習得が難しい。
ちょっとやりたくないですね。一時チャレンジしましたけど。
そうですね。菊さんも結構中国行かれてますね。
うん、うん。でも結局もう現地の方にが日本語できちゃうんで、
うん、
もうなんか困んないんですよね一回もだから
そう、
そんなに困んないんですよね。
あ、ならでもいいですね、
うん、
やっぱ、
うん、だからまあ一時期なんだろう中国語を勉強した時期もあったんですけど、
はい、
うん、まあ、普通に挫折しました。
僕も簡単な挨拶ぐらいしかできないですけど、女の子にモテたくてカラオケ勉強しましたけど。
なるほど。
そのぐらいですね。
なるほど。それ大事ですね。
大事です。どのぐらいしかモチベーションないですから。
なるほど。じゃあ結構その、人材、紹介っていうことで、
はい。
まあ、EC 物販関連の方には。
そうですね。かなりリピートもいただいて
る。リピートもいただいてる感じなんですね。
そうですね。結構、もう、ある会社さん、物販やられてる会社さんだと、うん、もう、かなりのパーセンテージが外国籍に、まあ、
うち
の。
そうなんだ。
だけど。
すげえな。
やっぱりなんかもうその社長さんのお話だともう幹部から全部変えたいとか言われてますね。やっぱ優秀なんで。
ああ、そんなにできるんですね。
そうなんですね。だからやっぱり今だとやっぱり台湾の方は日本で働きたいっていう結構希望を持ってる方は結構多いので、
ああ、
そうなんだ。だってそんな上場企業でもなくて、も僕のお客さんとかでもやっぱり、うん、台湾大学なんていう、まあ台湾の一番トップの大学なんですけど、
はいはいはい、
旧帝大、うん、そこの学生なんかも何人も採用されてる会社さんもあったりしますから、まあ、日本で東大生を採用するようなもんですよね。
ねえ、すごいですよね。それが森村さんからの紹介で受けられちゃうみたいな。
そうですね。まあ、今たまたまそういうことができるので、うん、まあ、結構お得かなとは思います。はい。
なるほど、なるほど。で、はい、まあ、台湾人とか、台湾に住んで、仕事をこう、やってくれる感じなんですか？逆に日本に行って。
もう日本にいる方なので。
住んで。
はい。まあもちろん台湾からの呼び寄せも大丈夫ですけど。
へぇ、はい、
そうなんですよ。この前すごいお買い得な人材の方がい
て。お買い得な人材。
これ多分、この物販ラジオもしかしたら聞かれてる方かもしれないんで、まあ、うん、なんとなくなんですけど、このご紹介した人材っていうのがですね、うん、ある、マルホームセンター、日本のホームセンターに、会社で、うん、ある、まあ、現地で、日本企業向けの商品の企画と開発と輸出を全部一人でやってた方がいてるんです
よ。
しかも日本語もペラペラと。
はいはいはいはい。
で、その方が扱ってる商品も、まあ、まあ、物販やられてる方だとちょっと検索すると売れるっていうのがわかる。
ああ。
量販店で販売できる商品の仕入れから開発から輸出までできちゃう人材がいたんですね。
っていうか、その人、一人で商売やったらめちゃくちゃ儲かりそうな感じもしますけどね。
まあまあ、あと販売ルートですよね、日本で。
うんうんうん、うん。
それを持ってる会社さんだったら、もう即利益が出るような。
そうですよね。
もうその人一人で OK みたいな。
OK ですよね。
まあ、そんな人材もいて、紹介したらもうすぐ採用決まってますね、はい。
それはでも、誰でも欲しがりますね、でもね。
まあ、そういう人材も、やっぱ、いたりする。
すごい、まあ。
なかなか、いきなりそこまで、型にはまるっていう人材
は、まあまあね。
けど、
はいはいはいはい、はい。
そういう、ちょっと、なんて、掘り出し物というか、そんなのもあります。はい。
ちなみに、そういう方の、はい、月給ってどのぐらい見ればいいんですか？
うちの紹介レンジなんですけど、だいたい年収でベースで言うと、だいたいコアが300万から400万の間で、まあ月、だいたい20万台前半から中盤っていうところが一番多いところですね。はい。
なるほど、なるほど。そうすると、極端にこう高いってわけでもないですよね。
逆に言うと安いって言われます
よね。
中国人の平均、今日本での相場よりも安いので、やっぱり、で、やっぱ、台湾人の感覚が日本人に近いので、
なるほどね、
やっぱり、仕事を一緒にしやすいっていうのが一番評価ですね。
なるほどね。そりゃ、欲しがるわな、じゃ
あ。そうなんですよ。だから、日本で、有名大学出身で、
うん。
まあ、3カ国喋れるって言ったら、まあ、ほぼ取れないですね、絶対。
うんうんうん。
そういった人材が取れるっていう。で、まあ、ネイティブのレベルが、唯一の弱点は、日本語がネイティブじゃないっていう。
うんうんうんうんうんうん。
ただ、やっぱり地頭がいいので、やっぱ仕事のね、日本での滞在期間が長くなってくると、まあ、やっぱ、だんだん覚えてきちゃうので。
覚えますよね。
はい。
うん、
全然早いです。で、うちにいるスタッフも実は日本語ブラインドタッチで売ってますからね。
ほう。
なので、日本人より、まあ、多分、日本語打つスピードが早い
です。早いんだ。でも、しかし、そう考えると日本人やべえな。
やばいと思います。うちのパートナーの、まあ、主婦の方もいるんですけど、お子さんがいる。
うん。
手伝ってもらってる。もう、うん、自分の息子たちに、あなたたち言語を覚えないとまずいわよっていうのをなんか伝えてらっし
ゃる。あのね、それ同じことをうちの娘に言いました、今日。
あ、そうなんですか？
うちの娘に同じこと言った。うん。
そうですよね。これから外国人が、まあ僕らの世代はギリギリに逃げ切りできるかもしれないけど、僕らの子供世代ってもう外国人がガンガン入ってくると思う。じゃないと、まあ日本も、やっていけないので。
ねえ。
その中で言語喋れなかったら本当、
うん、そうそうそう
結構かな、
うん、英語だけでもいいから喋れるようになっとけって言いましたよ今日。
ああいいと思いますそれで。
ああ
英語
うん、うん、でまあ今年うちの娘大学に入ったんですけど、
はい、
でなんか3年生からもう授業は全部英語になるって言ってたから、
おすごいですねその大学。
うん 今のうちから勉強しとけよって言って言いましたけど、まあ、お父さんは喋れないけどなっつって。
まあ、英語を覚える方法は、まあ、彼しか彼女作るのが一番早いと思うんです。お父さんだとしばから言えないですね。
でもね、やっぱりなんか海外留学生みたいなのは何人かいるみたいで。
はい。
うん。だから、ね、そういう人たちと友達になるといいのかもしれない
ですね。そうですね。まあ、それが一番ですよね。うん、本当、やっぱ、僕、話さないと英語を覚えないんで。
うん。そうですよね。
うん。
駅前留学しても絶対無理ですもんね。
ああ駅前留学する費用だったら短期で、若いうちだったら短期で、例えば休みの、夏休み2ヶ月とか、短期留学した方がいいと思います。
うんうん、ああ、なるほど、なるほど。よく聞きますもんね、それもね、そういう話も。
うん。なんか、花さんも短期留学で知ってました、
ね。知ってましたもんね。
うん。ああいう感じがいいと思うんですよ、
ね。
なんか、
そうね。
そんな感じで今、まあ、人材を紹介してます。
ね、まあ、森村さんっていうと、このね、物販コミュニティが始まった頃は、
はい。
eBay やフォークのね、本当にスペシャリストで、みたいな感じで、こう、いろいろね、話されたことが多かったと思うんですけど、
もう。そうですね。僕今は人を仕入れて人を売ってます。
ちょっとね、換気なちょっと、話になっちゃいそうなんで、じゃあ人材紹介っていうことで。
そうですね。はい。
ちょっと、誤解する方もね、いらっしゃるかもしれないんで。
物じゃなくなっちゃった。
でも、通常の輸入って、物販っていうのはやられてるんですか？
今、物販は3月で完全クローズしてますね。
うん、そうなんですね。
で、まあ、やっぱりちょっといろんな事業ドメインが増えすぎてですね、うん、なんかやっぱ人材、まあ、社内的なオペレーション難しくなってきたんで、やっぱり国内は、人材に特化をして、まあ、IT の会社もちょっと経営はしてるんですけど、それはまあ、昔から回ってるやつなので。
はいはいはいはい。
で、まあ、あとは海外ですね、今は。
うん。でも、前にね、一度森村さんの会社にちょっと遊びに行ったことあったんですけど、
はい。
社員さんも何人かいて、スタッフさんね、いて、
はい。
なんか優秀な、方もいるんだっていうお話されてて、でもリサーチも全部彼女たちがやるんだみたいなことをね、あの時おっしゃったと思うんですけど、
はい。
あの辺の方々はどうされたんですか？
今人材紹介してます。
ああ。
でもなんか、やっぱり、なんでしょう。その、物販って、
うん、
なんでしょう。一回できるとルーチンじゃないですか。
うんうん、
じゃなくて、やっぱ人材の方って、なんか、やっぱり、その、自分が寄与した部分っていうのが分かりやすいので、なんか、結構、うん、まあ、もちろん反発があった子もいますし、逆に言うと、人としてなんか肌に合ってらしくて、喜んでやってる子もい
る。ああ、なるほど、なるほど。
まあ、やっぱり、その、自分で仕事を達成感ですよ。やっぱり、面接もして、うん、人材を紹介して、それでお客さんが喜んでくれるっていうようなプロセスが、
うん、
まあ、どうしても物販だと、顔が見えない状態でやってるんで、
まあまあね。
まあ、なんか、変なネチネチしたクレームも多いじゃないですか。
まあね。まあ、ありますよね。うちも結構あるな。なんか、うん、あるある。
もう、返金するから、もう、時間返してって言いたくない。
はいはいはいはい。
なんで、まあ、もちろん、そうですね。今のところ人材は本当に喜ばれてるお客さん、リピート率もほとんどするので、本当、今は、結構いいなと思って。まあ、紹介した子からもやっぱり喜ばれるんで。
はいはいはい。
なかなかやっぱり、その台湾の事情とかが分かって人材紹介してくれるっていうとこほぼないので。
はいはいはいはい。
で、まあ、だいたい、紹介されるのは販売職とか、なんか、
はいはいはい、
免税店とかになっちゃうんで。 まあ、大学出てる子で、さすがに免税店で、とかでね、ね、あの、インバウンドのお客さんとかにしてるっていうか、まあ、もうちょっと自分の能力活かせる仕事をしたいだろうしなっていう。
なるほどね。じゃあ結構あの、人材リストがあるんですね、今。じゃあ、森村さん。
大体月に新規で50人ぐらいが今、
そんなにいるんだ。
まあ、でも全員が決まるわけじゃないです、もちろん。
はいはいはいはいはいはい。
なので、結構、
すごいな、50人。
まあ、もっと増やせると思うんですけど、これ以上やるとクオリティも下がるんで、まあ、本当、口コミという形で、なんか、まあ、それで、納得いくサービスを提供できるのがいいかなと思ってて。
じゃあ、あれですか、この、物販コミュニティで、
はい。
ちょっと、英語ができて中国語ができる、そういう、日本にいるスタッフ を探してるんだっていう、希望があれば、もう森村さんの方に連絡すれば。
ああ、ぜひぜひ。
ぜひぜひ。
はい。
なるほど、なるほど。なるほど。
はい。
やっぱこう、事業展開していく中で、やっぱり、必要になってくる、あれですね、人材っていうか、
なんだろうな。スケールアップ。
そう、スケールアップか。
そうですね。まあどうしても自分の手を離すのはスタッフ育てるしかないで、まあスタッフ育てるにもなかなか自分より優秀な子って普通は採用ができないんで、まあでだ普通にしてもやっぱり今の人材不足の、まあ日本人のは本当に人材不足なんで、まあ、会社のバリューがあったりとか知名度がないとやっぱり本当に優秀な人材ってなかなか集めない。その辺はまあお手伝いできるかなと。
なるほど、なるほど。
はい。
で、さっき言ったような掘り出しの人材も。
そうですね、はい。
使うかもしれないと。
結構ありますよ、本当お買い得人材は。
あ、結構あるんですね。
結構ありますよ。月にやっぱり何人かはもう、おーって感じの。
それこそ森村さん、ああ、この子、うちで採用したいな、みたいな。
あ、そういうのはいっぱいです。しょっちゅうですよ。
ああ、なるほど。手放したくないぞ、みたいな。
まあでも、それやっちゃうとですね、もう僕、まあ今はコアのメンバーで揃ってる状態なので、そんなにいっぱい人数抱えたいっていうわけではないんで、僕が今度管理しきれなくなるし、
まあまあまあね。
僕が忙しくなっちゃうんで。なので、まあ、本当、まあ、本当は口コミだけで、でも、ここだいぶ、8割ぐらい実は口コミっていうか、紹介なんですね、実は。
なるほど、なるほど。なるほど。
なので、まあ、それで回って、供給と、需要と供給のバランスが取れたら一番それがいいなと思って、無理な拡大すると、本当、だんだんサービスが劣化しちゃうんで。まあ、そんな感じで。
なるほど、ね。
なんか、お客さんとも結構いい関係値で仕事させてもらっていて、やっぱまあ、うちを大事にしてくれるお客さんっていうのは非常に多いんで。
なるほど、なるほど。ちなみに、
はい。
その紹介の料金体系って聞いて大丈夫なんですか？
料金体系はいろいろなんですけれど、まあまあ基本は一般的な、まあ人材紹介会社って大体年収の 30% っていう、話をしてるんですが、
はいはいはいはい、
まあ一応、特別プログラムがあって、社長さん紹介プログラムっていうのをやっていてですね。それはちょっと特別ルールで、多分かなりバリューの高い、ルールで、ご紹介をさせていただいてます。ただ、まあ、これは、まあ、一般公開してない、サービスで。まあ、普通にちょっと大手とか上場企業とかもなんか来るんですよね。なんか仲間づてので。そういうところはね、普通に、普通の人材紹介会社と変わらない。
なるほど。
やらせてもらってると。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。で、あとはまあ、ただ、そういうところって、実は、なんでしょう、面接の、例えば一次面接、二次面接で、しかも、テストもあって、みたいな、長いプロセスしてると、やっぱ人材も、やっぱ、うちで完全囲ってるわけではないので。
行っちゃいますよね。
そうそう。なので、やっぱり、その採用が、即決できる社長さんなんで、あとはまあ、本当、その条件、まあ、その、 条件に関してはちょっと個別でしかお話ができないので、で、まあ、によっては、そういった特別ルールの適用をしてい
ただく。ああ、なるほど、なるほど。はい、はい、はい、はい。じゃあ、森文さんとお酒を飲みに行けば安くなるよってことですね。
まあ、安くなるっていうのは、僕はまあ、人を安売りするのは嫌なんですけど、まあ、それに適用した場合ですね。うん、例えば条件があって、ただ、言語ができればいいよっていうニーズもあるし、もうどう考えても獲得のコストがかかる IT の人材とかになると、さすがに、本当、獲得するのも大変なんで、こちらも。
なるほど。
まあ、それに関してはやっぱ、お値段がそれなりになるみたいな。
なるほど。
ただまあ、まあ、多分他社に比べても絶対的なバリューはあると思うので、その辺はちょっと個別でご相談いただければと
思います。なるほどね。なるほどね。じゃあ、ちょっと、事業展開を今ね、考えてる方は、はい、ね、人材不足でちょっと悩んでるっていう、ね。
方は、まあ、ぜひご相談いただければ、ね、
はいはいはい。
まあ、お手伝いさせていただきます
ので。はいはい。じゃあ、森村さんの、Facebook の、
そうですね。
URL を、貼っときますんで。
ありがとうございます。
こちらに連絡くださいと。
はい。そうですね。Facebook が一番、レスポンス早いんで。
そうそうそうそう。レスポンス早かったですよね、はい、森村さん。
メールとかも見て、ほとんど見てないんですよね、うん、なんか。
はいはいはいはい。
メールって最近使わないなと思って
メールだっていうか、使いづらいってか見ないですよね。
そうですよね。なんかもう、メッセンジャーか、うん、LINE か、WeChat ぐらいですかね。
WeChat。
はい。
そうですね。もう本当メール、業者からのメール本当見ないですもんね。
そう、来てもなんか、既読するみたいな感じですよね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
なんか返すのもめんどくさいんですよね。で、返信をして文章作って。
うんうん、ああ、そうそうそうそう。まどろっこしいっすよね。
そうなんですよ。
まどろっこしい。もうだから業者には、もうチャットワークやってくれって、もう
すぐ。僕もそうなんですよ。お客さんにはチャットワークに入って、もう、例えば今すぐにこんな人材、欲しい人材っていうのがヒアリングさせてもらえなくても、うん、僕常に面接をしてるんで、
うん、
面接が終わった時に、ああ、ぴったしな人材って、ああ、社長、こんな人材欲しかったなって言ったら、もう終わった瞬間に、
うん、
履歴書の、まあ、個人情報を除いた部分のやつをピッと送って、
うんうん、
こんな、前話してたこんな、こんな人材なんですけど、どうですか、うん、ぜひ、面接したいですぐ帰ってきて、それで面接設定して、うん、で、まあ、まあ、都内の方と、都内にいるスタッフ、例えば地方ではあっても、オンラインで面接をセッティングしたりとか、
うん、
まあ、ズームとかを使って、
なるほど、なるほど。
スカイプとかで、知ってもらったりとかして。
なるほど、なるほど。
やっぱりその方が早いし、やっぱ、求職者の方も、やっぱり、そこ準備していくっていうよりも、うん、もうそのままオンラインで来た方が、
確かにね。
なるし、
そうか、IT に特化してるから、やっぱそういうところはあれですよね。相手も分かってるし。
そうです、そうです。
こっちもね、うん、そういう IT の仕事をやってるから、ズームで面接しようみたいな、普通に言いますもんね。
は
い、
そうです、そうです。だから、まあ逆にそれができる子の方が IT リテラシー、やっぱ高い。
高い、高い、高い。そうですよね。
うん。
そうか、面接はもうズームか。
ズームですね、やっぱり。まあ、ズームの方が楽っちゃ楽ですよね。まあ、あとはやっぱり実際自分の会社見てもらってっていうところなんで、まあ、二次面接で来てもらって最後そこ
で。そういうことですよね。
すればいいか。
二次面接はズームとか、そういうオンラインで面接してね。
はい。
二次面接、じゃあ、ね、まあ、日程決めて、お互いね、はい、スケジュール決めて、じゃあこの日にて、みたいな。もう二次面接になったらもう完璧ですからね。完璧っていうかもう採用決まりみたいな感じでしょうか、
ね、そうですね。うん、あとは、例えば人材採用に不安があった、ある方に対しても、うん、まあ、例えば僕がまあアドバイスするっていうのはもちろん第一段階だと思うんですけど、うん、もう一つ最近、まあ僕メルマガにも書いたんですけど、スカウターっていうのが一番結構最近いいなと思っていて。
スカウター?
これは、不適合検査って言うんですけど、
ほうほうほうほう。
これ、この会社に対して適合するかしないかをチェックできるテストがあるんですけど、これがめちゃくちゃ高いんですよ。
それ何オンライン、ウェブのサービスかなんかの?
サービスです、はい。
へ、え、ぇー。
これが僕、なんで僕がこれ推薦してるかって、僕、もともとこの、あのサービス存在知らなかったんですけど、
うんうん、
ある、まあ僕のお客さんがこれをずっと使っててですね、
ほうほうほう、
僕の、あの、まあ今僕がその会社の一次面接をしてるんですが、
はいはいはい、
なんで僕のことをそう信頼してもらったかっていうと、そのスカウターっていうのは、僕がその推薦した人材の、あの、おすすめ順位も最初から言ってたんですね、まあの、履歴書の段階で。なんか優秀なんだけどちょっと引っかかるところあるなっていう、あの、まあ、僕の長年の経験であるんですけど、
うんうんうん、
そういうのもちょっと付け加えたのが、すべてその社長さんのところがスカウターでみんな僕が推薦した人材を全部テストしたんですね、
うんうん、
そしたら僕の順位と全くスカウターの順位が一緒で、あの、まあ、もっと細かいデータが出るんですけど、僕なんかよりも、
うんうん、
で例えばどういうのに向いてるとかそういう、
うんうん、
で僕がなちょっと微妙って言ってた子はやっぱりアラートが出てたんですよね。あの、会社側になんか問題が起きた時に、例えば経営陣に対して不満を不明を表にあらわにするような可能性が高いとか。
へー、
そうなんですよ。だからこの、まあ、そういったスカウターとかも併用すると、まあ、精度の高い、面接で、このスカウターのいいとこがなんですが、日本語だけじゃなくて5カ国語ぐらい単語と対応してるんです
よ。なるほど。はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。